皆様、おはようございます。クーラです。本日、9月の29日、日曜日でございます。まあ、いろいろ事情がありましてね、今日の朝は、3歳の男の子とですね、1歳の女の子にですね、ちょっかいを出されながら起きました。はい、自分もですね、まあ、そうそうない体験かなと思ってですね、なんだよと思ったらですね、ちっちゃい男の子と女の子がですね、ビシバシ叩いてくるわけですね。起きろよって、分かって起きるよって、なんだこれと思ったらですね、はい、実はですね、たびたびぼっちらにも出ております、トリケラさんのうちにですね、モンハンをしに行ってですね、まあ飲みながらモンハンして朝まで行ったらですね、トリケラさんのですね、おいっこめいっこちゃんがですね、来てまし。で、誰だこいつみたいな感じでですね、ちょっかいを、まあ、夜のうちから出されてですね、で、朝起きたら、またちょっかい出されて起きてと、なかなかですね、いい体験してきました。まあ、めんどくさいなと思う気持ちもありながら、あ、でも、なんか、ね、いいな、こういうのもって思う自分もいてですね、貴重な体験でございました。はい。いやーね、なかなかですね、普段こう、子供、幼児、と触れ合う機会がないのでですね、珍しい感じでしたね。なんかね、プニプニしてました。プニプニしてましたね。なんかね、こう、なんて言うんだろうな、セクハラにビビってる中年親父みたいな感じになっちゃってますけどね。子供の形容詞をどれぐらいまで使っていいのかよくわかんないおじさんになってますけども。はい。可愛かったですね。可愛かった。おいくめいくね。3歳と1歳。1歳でも立てる、1歳で立つぐらいですか。歩くのはちょっとまだおぼつかないかな、みたいな感じでしたね。3歳の子はもうなんかバシバシ走り回って転げ回ってましたけどね。膝からガンガン、なんか、転がったりしてね、すごい痛そうだったなというのをよく覚えております。いいなと思った日曜日の朝、皆様、いかがお過ごしでしたでしょうか？はい。もうですね、9月の末ですけどね、まだ気持ち暑いなと。まあ朝晩はですね、こっちももう10度とか、冷え込むまあ、涼しくなってきたんですけどもね。まあ、昼はまだ日が出るとですね、30はいかないにしろ、20後半ぐらいは行くんでね、結構暖かいなという感じでございます。皆さんの場所はどこでし、どうでしょうかね。皆さんの場所を聞きたいわけじゃないんですけどね、どんな感じでしょうか。はい。そんな感じでですね、山形が、ですね、そうそう、山形のこの時期っていうとですね、芋煮が始まりまして、山形のソウルフード芋煮がですね、始まりましてね、週末ともなるとですね、近くの川とかいろんなところでですね、やっていて、人混みになっているんですけども、自分もですね、来週、部署じゃないな、寮のメンバーでやることになりまして、まあ、一年にね、この施設に一回ぐらいは行ってるんですけども、まあ、楽しみだなという感じでございます。大体ですね、バーベキューとかも一緒にやるんで、肉という感じでですね、人も集まるんですけども、まあ、自分はお酒が飲めるなと、ビール飲めるなっていうのを楽しみで行くんですけどね、まあ、お昼のですね、スカッと晴れたですね、秋晴れがですね、気持ちいいじゃないですか。お酒飲みながらね、ゆっくりですね、空を見上げるっていうのもいいんじゃないでしょうかね。あんまりですね、こう人何十人もって行くのも、まあそれはそれでいいんですけども、なんか昨日会う人とですね、何人かで、まったり飲み食いするっていうのもいいんじゃないかなと思った私でございます。まあ来週どんな感じになるのかですね、楽しみなところでございますね。まあそんな感じで、秋。深まってまいりましたね。だんだん深まってまいりました。で、まあ、風物詩いろいろありますよね。秋といえば、9月も終わるということで、まあね、上半期が、年度の上半期が終わるということでね、今度下半期に移るってことでいろいろ、切り替わるものもありますよね。今日はですね、今回はですね、まあ、毎度のことながらですが、季節の変わり目にはですね、こういう特集やっております。次回のですね、秋アニメの特集をしようかと思っております。でですね、あとはですね、その前に、先週からやってますね、モンハンを、もうやり続けてますんでね、まあ、その話をですね、前半やって、秋アニメの話して、で、もう一つですね、ちょっと新しいコーナーってほどでもないんですけど、もう今回96回ということでね、第100回までもう数回、5回、5、6、7、8、9、10で、5回ということでですね、そろそろもうカウントダウンがですね、始まってきたのということで、カウントダウンをするコーナーみたいなのをやってみようかと思いましてね、今回はまあ5回前ということで、カウントダウンコーナー第1回をですね、ちょっとやってみようかなと。 でですね、過去回、まあ、100回やると100回分の、まあね、はい、回がありますのでね、どんなんやってたのかな、いや、どんなんやってたのかなと。100回やってもこれぐらいの髪型をするですね、100回は一体どんなことやってたのかなと。見直して、聞き直してみようかと思ってるんですけども、まあ、とりあえずですね、タイトルとか内容をですね、見直していたらですね、あ、こういうのあったなとか、こういうの話してたなっていうのが見つかりましたので、まあそういうのをですね、ポツポツ紹介するのとか、あとそれに合わせてですね、自分の大好きな番組さんのですね、過去回、こういうの印象に残ってますよとか、おすすめですよっていうのをですね、紹介してみようかなと思っております。カウントダウンコーナー。今回はですね、その3本立てで行ってみようかなと思っております。それでは、早速本編行ってみましょう。クーラかけるさんの一人ぼっちラジオぼっちら、パーソナリティのクーラかけるさんです。ぼっちらはゲーム、アニメ、本などなど何でもありの一人トークポッドキャストです。よろしくお願いします。というわけでですね、やってまいりましたね。まあ、タイトルですね、秋の夜長と秋アニメ。まあ秋ってのが被ってるんですけどね、意外と語呂がいいかなということで、夜長でございますよ。もうですね、すっかりこう、過ごしやすい気温にもなってきてですね、まあちょっと肌寒かったりちょっと暑かったりもするんですけど、まあ真夏に比べれば十分いいでしょうというこの季節になってきたらですね、夜がですね、素敵で、夜がですね、長くて、いい季節でございます。ですね、台風が一回来て、あれ以来こう、秋晴れがスカッという日が増えましたけどね。すっかりですね、夜も綺麗なお月様が見えたりとか、夜空も良かったりとか、いい夜でございますね。で、まあね、まあこの季節ですから、まあよく秋の夜長って言いますよね。秋はこう、過ごしやすくなってきて、なかなかね、こう、過ごしやすい夜なんだけども、なかなか寝つけないなぁと。思いにふける、人もいるかと思いますけども、まあ、自分はですね、秋の夜長を別のもので体験しております。今週ですね、睡眠時間がどんだけ、もうちょっと口にできないぐらい短くなっちゃったんですけども、その原因となっております、モンスターハンター4をですね、やりまくっております。はい、やりまくっております。ですね、まあ、自分で言うのもなんですけどね、すっかりハマってしまいまして、最初はですね、まあ、天の弱精神がですね、どうなるかとか言ってて、まあ、先週もですね、始めましたなんてこと言いましたけども、ですね、もう、随分やっております。はい。まあ、プレイしていない時間も踏まえたですね、プレイ時間っていうのが表示されるんですけどね、もう70後半ぐらい行ったので、2週間で70後半ぐらい行ったっていうことなのでね、まあ、つまりそういうことでございます。結構ですね、やってるなと。まあ、それでもですね、別にガチ勢というか、どんどん進めてクリアまでとか、その最強を目指してとか、そういうわけじゃなくてですね、まあぼちぼちやっているところでございます。いやー、でですね、モンハンやってるとですね、もちろん非常に面白くてですね、いろんなことも笑いながらやってるんですけど、いろんな人と、いろんなことをですね笑いながらやってるんですけども、なかなかですね、思い知らされるじゃないですけど、こうなんていうかな、いろいろ考えさせられる点がですね、いくつもありまして、まあ、そのことについて話してみようかなと思います。ですね、まずそうだな。まず最初はですね、装備の話してみましょうか。先週ですね、装備の組み合わせとかですね、スキルの発動とかの関係で、装備がですね、こう充実しているよ。そこから面白さを見出したよなんて話をしましたけども、今もですね、どんな装備していこうかなと悩んで生きているところでございます。で、先週の時点ではですね、フルフル装備って言ってですね、電気攻撃を仕掛けてきて火に弱い、モンスターを倒すとですね、まあ、電気に強くて、火に弱い防具ができるんですけどね、それをつけてたんですよ。そしたらですね、上位ランク、ハンターランク4以上ですね、上位ランクって言うんですけども、難しい、レベルが高くなってくるとですね、防御が低い上に火に弱いということでですね、ドラゴン系にものすごい弱くて、火を吐くドラゴン系にものすごい弱くなっちゃいましてね、いざじゃあ仮に行こうかっていくとですね、火をボーって吐かれるとバーンって一発で死んじゃったりしてね、もうね、3人とか4人で一緒に行くんですけども、クーラさんまた落ちたよみたいな流れになっちゃいましてね、いかんなと。 可愛いから、可愛いから、フルフル装備を選んだけども、さすがにね、上位ランクに来てみると、可愛いだけじゃ通用しないんだなと、可愛いは正義とはいえでも、正義はなかなか勝てないんだなと、よくわかんないことを思いながらですね、装備別のに変えまして、いろいろですね、調べていたんですよ。ですね、装備を変えるとなるとですね、こう武器も関係してきましてね、最近はランスっていうですね、武器に移りまして、最初は体験とか操縦痕をやってたんですけどね、今はランスをやっております。ランスっていうのはですね、片手に盾持って、もう片手にはですね、ランス、弓を、違うね、槍をですね、持ってきてですね、ザクザク突き刺して、ガードして突き刺して、ガードしてカウンターして、走り抜けて刺して刺して刺して、そういうですね、武器なんですけどね、そうなってくるとですね、ガードで耐えたりとか、ボロボロになった槍をですね、修復したりとか、研いだりとかですね、するスキルがですね、必要になってくるわけです。特にですね、ガード性能、相手のすごい強い攻撃をもらってもガードしてるとですね、耐えられるんですよ。さすがランスってとこなんですけどね。そうなってくると、その、ガード性能が高い方がですね、ランスとしてはやりやすいので、防具もですね、ガード性能が高い防具を選びまして、今のところですね、グラビド S っていうですね、グラビモスを倒したら、得られるですね、装備をつけております。でですね、まあね、いろいろ妥協しましてね、前回はそのフルフルでね、写真、ツイッターにもあげましたけども、可愛らしい感じにしたんですけどもね、今回のグラビド S はですね、なかなかこう、可愛らしさとごつさの中間ぐらいでですね、まあ可愛くも見えるけどでもやっぱりごついよな、みたいな、そのあたりをですね、どうにかなんか可愛いのないかなと今模索してるんですが、まあグラビド S でですね、防御高くて、ランスも好調で、まあ楽しんでいるところでございます。どうでしょうね。聞いてらっしゃる方で、モンハンやっているという方、今はハンターランクどれぐらいで、どんな装備して、ここが楽しいんですよとか、そういうのをですね、聞かせてもらいたいなと思います。自分はですね、今ハンターランクが、6だっけな ?6 かな?はい。で、装備グラビド S でランス使って、やっております。はい。いやー、なかなかですね、フルフルでですね、一発で、ひー吐かれて一発で落ちてたりしたんですけども、防御力がですね、2.5倍ぐらいになって、火にも強くなってですね、ひー吐かれて、バーン、危ないと思ってもですね、体力4分の1ぐらいしか食らわなくなってですね、はぁ、強いなと、はい、強いなと、さすが上位は違うなと、楽しんでいるところでございます。そんな感じでですね。まあ、そう。モンハンやって思ったことは、まず装備ですよね。可愛い装備っていうのはですね、基本的にこう、ちょっと弱かったりするんですよ。見た目が可愛いとなるとですね、ちょっと弱い。ちょっと性能が劣るっていうのが多くて、で、見た目ごつくて、ちょっとこれごつすぎでしょ。とても、お世辞にもかっこいいとも言えないみたいなやつはですね、逆に性能がすごい良かったりするんですよね。だから性能を突き詰めていくとですね、なかなかこう見た目が悲しいことになっちゃって。でも自分はですね、まあそこまでが知性でもないし、見た目重視でいこうかなと思ったんだけどもというですね、この狭間で揺れている、モラトリアムの私でございますけどね。もう少し慣れてきたらですね、もう少しランスが上手くなってきたらですね、あえて軽装で、ランスガスガスなんてね、モンスターの攻撃は全部見切って、当てまくるみたいなのもですね、やってみたいなと思うんですけども、まあそこまで行くかなと悩ましいとこですよね。で、はい、防具ね、装備、はい、難しい、ね、けど悩ましい、面白いとこなんですけどね。で、ああいうね、数値、を見てるとですね、こういろいろ組み合わせてですね、楽しみたくなっちゃうんだけども、まあなかなかそこにも限界があるなぁと、まず一つは思ったりしました。で、あとですね、二つ目なんですけどね、スキルっていうものがあります。モンスターハンターにはスキルというものがありまして、例えばですね、防御力とか攻撃力だけじゃなくて、この防具をつけるとガード性能が上がるよとかですね、他にも回避性能が上がるよとかですね、あとは、いろいろあるんですよね。はいはい。いろんな武器、なんかこの性能が極端に上がるみたいなスキルがですね、いろんな装備についているんです。で、それもですね、本当にいろんなものがありまして、もう悩んじゃうんですよね。悩んじゃう。どれにしようかなと。うまくやればどれかつけられちゃうんでね。ちょっと小手先でですね、どれつけよう、こっちにしようかなとかいろいろ悩んじゃうとですね、また、ドツボにはまってしまうんですけども、普段ですね、自分は悩み症と言いますか。はい。例えば、お店とかね、何かを買いに行くときも、A がいいか、B もいいな、あ、 あ、でもそこに C も来るか、C もいいよなぁ、とか言いながらこう悩んじゃうタイプなんですけども、そうなってくるとですね、この、まあ、装備にね、どのスキルをつけるかってなるとですね、あ、これもいい、あ、これとこれもつけちゃいたい、あ、でもこれちょっと欲張りか、無理だなぁ、じゃあ、これと、これでいこうかな、妥協してこれで、あ、これなら合うけど、あ、でも、これよりもこっちの方がいいなとか、もうそういうのをですね、ずっと悩んじゃうんですよね。悩んじゃう。まあですね、普段からはそういうのが楽しいという、気持ちもある一方ですね、もっとこう、すっぱり決めらんないかなと。もうね、こうしたいんだっていうのを一つ決めてですね、パッパッと、この装備にしよう。あ、自分はこうしたいから、じゃあ、これ、よし、決まった。じゃあ、これにしようってこうね、スパスパッとですね、決めていきたいという自分もいましてね。悩むのもいいけど、決めたい自分もいてね、悩んでる自分だったんですけども、まあ、今回はですね、スタンス決めまして、ランス使うんだからガード性能上げておけばいいと、防御力アップしときゃいいと、この二つあればいいやっていうことでですね、ちょうどグラビド S っていう防御がありまして、助かっているところでございます。まあ、そんな感じでですね、二つ目、この二つ、一つ目と二つ目からですね、こう悩み症の自分がですね、そこを直したいなという自分と、でもモンハンうまいとこついてくるね、悩ませるねっていうこの二つがですね、考えさせられたところでございます。そしてですね、またですね、これも悩ましいんですけどね、モンハンをやってるとですね、モンスターを狩りに行くゲームですので、いろんなですね、なんだアイテムをですね、手に入れられるんですよ。モンスターの皮とかですね、いろんなこう体液とかですね、いろんなものを手に入れられて、でそれをですね、道具とか武器防具とか、その他いろんなものの材料になったりするんですよ。でそうなるとですね、いざなんかこう、あ、じゃあこの防具にしようって思った時に、この防具にはじゃあこの材料が必要ですよってなりますんでね、じゃあその材料を取りに行くってことになるんですけども、普段からこうね、取ったやつは売らずに取っておけば、いざなんかあった時に、あー、ちょうどありましたよ、よかった、ちょうど買いましたね、となるんですよね。はい。で、それを期待してですね、なんかこう、取ったアイテムはですね、なかなかこう捨てたり売ったりできないタイプでしてね、はい。どんどんですね、アイテムボックスがですね、埋まってきちゃいまして、どんどん煩雑になっちゃってね、まあ中途半端にこう並び替えとかできちゃうから、あ、うまく並んでるな、なんて言いながらですね、荷物の多さをごまかしてですね、物持ちが良くなっちゃってるんですけど、でこれですね、現実世界もですね、現実世界、自分の普段の生活もそんな感じでして、荷物をですね、比較的こう、多く持ってしまうタイプでですね、例えばゲームでも本でもそうだな、服とかでもですね、なかなかこう、買ったものを売ったりできないとか、捨てることができないっていう感じでですね、大体こう買ったものはずっと持ってるっていう感じなんですよね。で、そうなってくるとですね、もう普段からですね、確かに便利だったり、物持ち良くてね、まあ、後々使うだろうっていういい面もあるんですけども、たまにですね、嫌になる自分もいてですね、もっとこう、荷物少なくできないかなと思う時もあるんですよ。で、またね、さっきと同じようにですね、この二人が、ね、自分の中の二人が出てきてですね、モンハンのアイテムボックスを見ながら、もうどうせ使わねえんだから売っちゃうよと、金になるから売っちまうよっていう人と、いいじゃない、ゲーム中ぐらいに、ね、好きなだけアイテム持たせてやってくださいよみたいなね、こんな二人が出てきてですね、それを毎日、毎時間、毎秒なだめている自分なんですけどね、まあ結果的には荷物いっぱいになっちゃってるので、自分のですね、エゴが、押し出されているなと。英語だよ、これはね。もう認めちゃってね、ちょっと悟ったアムロみたいになっちゃってる自分がいるところでございます。いやー、アイテムね。いいじゃないですか。たくさんさを棚にね、たくさん綺麗に並んでればね、たくさんアイテムがあっても、いい眺めじゃないですかと、今のところですね、欲望に負けているところでございますよ。でもね、たまに大掃除するのも好きなのでね、急にですね、アイテムボックスが少なくなったりする時も来るかもしれませんが、まあ、しばらくはですね、取っただけのアイテムを、眺めながらですね、欲望を満たして生きていこうと思います。そんな感じでですね、モンハンね、楽しんでやってるだけかと思ったらですね、自分の性格とか、直したいところとかもですね、出てきたりして、いやー、奥深いなと改めて思わされるモンハンでございます。そしてですね、今のは自分の話ばっかりになっておりましたが、ですね、この2週間でですね、元々の、 知っている友人もそうですし、ゲームセンターの常連さんたちもそうですし、ポッドキャスト関係の方々もそうですし、さらにそこから派生した人たちともですね、オンラインでやったりしてですね、いやはや、モンハンですね、いいですね。PSP で出てた頃は、2G とかね、やってた頃は、PS3 が必要だとかいろいろあったんですけども、今回はですね、DS 本体と Wi-Fi さえあればいいので、いろんなところでですね、いろんな人とできる、気軽にできるっていうのがですね、なかなか、大きなポイントじゃないかなと思いますね。本当にちょっと Twitter で声かけたりとか、オンラインで知り合ってね、そのまま声かけたりとかしてですね、そのままできるんですもんね。でね、こう長い時間付き合ってるので、まあ会話したりもしてですね、そうやって広がっていくのもすげえなと、思うわけですよ。まあこのシステムね、もう、うまく融合したな、モンハンと、今更ながらですね、そんな感想が出たクーラでございました。10月で10日にですね、グランドセフトオート5発売されます。自分ですね、もうそれが楽しみで楽しみで、グラセフ5がですね、楽しみですので、それまでにはですね、モンハンも一区切りつけたいなと思っているところでございます。ハンターランク7を超えると、一区切りになるみたいなことを聞いたので、まあそこを目指してですね、今のところやってみようかなと思っております。はい。ぜひですね、気になる方、一緒にですね、モンハンしましょう。もうあと2週間ぐらいですね、やろうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。前回の記事にもですね、DS のフレームコードつけておりましたので、ぜひそちらとかも見てみてください。それでは、今週の、夜長付き合っております、モンハンの話でございました。それでもやっぱり、フルフル装備は可愛い。ぼっちら。そしてですね、秋。まあ、9月も終わりに近づいてですね、まあ、区切りの季節でございます。で、そうなってくるとですね、普段から言っておりますね、ゲーム、アニメ、本などなどと言っておりますが、二つ目、アニメの話でございます。そろそろですね、夏アニメが最終回が来て、秋アニメが始まる季節でございます。ですね、そうか、今日日曜日なんでね、今日、有頂天家族の最終回がですね、夜10時からやるのでですね、それを楽しみにしているところでございます。序盤はですね、どうなるかと思いましたが、中盤からぐいぐい引き込まれましてね、今では最終回、どうなってしまうのかなと、楽しみにしているところでございます。で、普段ですね、アニメも見るんですけども、まあ、録画するぐらいでですね、もしくはネットで見るぐらいで、あんまりお金を落としてなかったんですね。グッズ買うとか、ブルーレイ DVD 買うとかしてなかったんですけども、今回ですね、有頂天家族ですね、初めてシリーズものアニメのですね、ブルーレイをですね、買いまして、はい、今注文してですね、発売日25だったんですけどね、ちょっと悩んでですね、昨日注文しまして発送されたようなので、楽しみにしているところでございます。いやー、うん。楽しみだね。そんな感じでですね、まあ、はい、今期もですね、いろいろ楽しんで、まあ、前回ですね、その今期アニメの話をしましたが、次は次期、秋アニメのことをちょっと調べてみましたので、紹介してみようと思います。次回ですね、秋アニメも、まあ、数はですね、ちょっと調べたんですけど、数は結構ありますね、相変わらず。どうでしょうね、去年と比べて多い少ないまではわからないんですけども、まあ、少なくはないんじゃないかなと思っているところでございます。でですね、そうだな、感想としては、続きものとか、二期ものが比較的多いかな、そうでもないかな。まあ、その続きもの、二期ものが見どころが多いかなという感じになってますね。まあ、自分が知らないのも多いっていうのもあるんですけども、まあ、そういう印象を受けました。で、その中でですね、まあ、ね、自分もゲーム、ね、ガンダムのゲームやったりとかしてる中で、まあこれを取り上げないわけにはいかないでしょうということで、次期秋アニメはですね、これが始まります。ガンダムビルドファイターズということでですね、ガンプラのですね、アニメが始まります。まあ本家サンライズさんはですね、本気でやったみたいなので、本気？その辺はよくわかりませんけども、どうなることか、ちょっとちゃんと調べてないんですけども、とりあえず公式サイトに行ってですね、主要モビルスーツはですね、ちょっと覗いてみました。主人公が使うであろう、ビルドストライクガンダム、見てみたんですけどね、なんだろうな。まあ、まだちょっとよくわからないんですけど、なんか、 なんだろうな、この色合いといい、ちょっとやぼったい感じといいですね。どうなるかなというところですね。感想としてはですね、ガンダムのバーサスシリーズのですね、2500で出てきそうだなっていう感想でございます。はい、2000ほど地味じゃなくて、でも3000にもなれないぐらいの地味な感じがですね、いいかと思います。ビルドストライクガンダム。そしてですね、もう一機、これ、かっこいいなと思ってですね、これ、なんか他のシリーズでも出ても、遜色しないんじゃないかなっていう感じの、ガンダムがいまして、ウィングガンダムフィニーチェっていうですね、ガンプラがありまして、ウィングガンダムゼロカスかな？ゼロカスかちょっとわかんないですけど、それの、プラモをですね、こう、背中の羽をですね、半分だけ残すっていうですね、デザインになっておりました。ガンダム、機体側でいう左羽だけ残してある感じですね。パッと見、その非対称性がですね、ニューガンダムのような、シルエットにも見えるんですけどね、この色緑なんですけどね、なかなかこう、なんだろうな、目立ちすぎずでもこの、今までにない感じというか、なんかいい具合にしっくり収まっててですね、実際作品中でもですね、注目したいガンダム、ウィングガンダムフィニーチェでございます。ぜひですね、見てみてください。あとはですね、いくつかこうネタっぽいのもありましてね、ザクアメイジング。シャーザクにですね、なんかいろんなこう、高機動とか武装とかをなんか、つけた感じでですね、まあ今までにもこういうザクいたかもな、みたいな、こう、名前はアメイジングだけど、あんまりこうアメイジングしなかったな、みたいな、期待も出ましてね。このあたりもですね、どんな活躍をしてくれるか楽しみなところではございます。あとはですね、前のガンダムビルド、なんだっけ、前のガンプラアニメありましたよね。あれでも出てきたベアッカイがですね、今回も出てきます。アッカイをですね、クマさんっぽくして、ベアッカイ。っていうのがですね、前回出てきたんですけども、今回ですね、ベアッカイ3ってことでも、見た目がですね、もうアッカイないですね。はい、見た目もクマさんでございます。背中にはですね、大きなリボンまでつけちゃって、すっかり可愛い、機体になってしまいました。ベアッカイ3っていうのが出てきますね。これもどういう、可愛いキャラで来てくれるのか、楽しみにしたいと思います。そんな感じでですね、まず1本目は、ガンダムビルドファイターズでございました。あとはですね、まだちょっとよく調べてなくてですね、タイトル知ってるかな、知らないかなっていうタイトルと、あとはですね、これ、どう、来るかな、来ないかなと、まだわからない、アニメをですね、ちょっと紹介していこうと思います。ですね、そうだな、2つ目注目してるのは、インフィニットストラトスの2ですね、2期でございます。知りません。はい、知らないんですけども、前回インフィニットストラトス IS がやってた時はですね、シャルロットちゃんとですね、シャルロットっていうキャラがですね、ものすごい注目されておりまして、まあ、自分の周りだけかもしれないんですけどね、ちょっとですね、気になっておりましてね、もし一挙なんか見返せる機会があったら見返してみて、2期見てみようかなと思っているところでございます。インフィニットストロトスの2期が来ますね。あとはですね、これ随分久しぶりですね、初めの一歩、ライジングということでですね、初めの一歩の3期目が来ましたね。ちょっとですね、もうメジャーどころって言っちゃうとあれですけど、高村ホーク戦とかも終わっちゃってるので、3期一体どの辺をやるのかなというところなんですけど、まあでも初めの一歩もですね、100巻を超えて、延熟してきたところでですね、3期目も出ると。いや、実力派のアニメがね、来るということで、今期どんな反応がですね、この、ラインナップの中でですね、どんな反応が出るか、楽しみな作品でございます。初めの一歩、ライジング、3期ですね。あとはですね、自分のまあ趣味でもあります自転車側からですね、弱虫ペダル来ますね。コミック立ち読みかなんかでちょっとパッと見て、それ以降もですね、随分人気みたいでですね、まあ、自転車クライムとかいろんな自転車レースの話題が多いんですけども、その中でもですね、こうなんていうか少年史的、あ、青年史かちょっとわかんないんですけど、少年史的勢いとかですね、その辺が、好評を博しているらしい、弱虫ペダルですね。はい、アニメ化ということで見てみようかなと思っております。まあ、知らないのをですね、無理にね、紹介することはないなと、思ったことを伝えればいいじゃないかと。そんな感じで弱虫ペダルよくわかりませんが、楽しみにしております。はい、はい。弱虫ペダルね。 自分もですね、自転車あんまり乗らなくなっちゃった、というかほとんど乗らなくなっちゃったんですけども、劇場版アニメっていうんですかね、ナスアンダルシアの夏っていうですね、作品がございます。スーツケースの渡り鳥っていうその2もですね、好きなんですけどもね、ぜひおすすめなので見てみてください。まあ、そんな感じでですね、自転車アニメって映像映えしやすいのかな？自分はしやすいと思ってるんですけどね、自転車アニメ。はい、そういう意味でもですね、期待している作品でございます。あとはですね、これ2期ですね。黒子のバスケ2期がやってまいります。いろいろですね、コミケの時の、なんだ、いろんな問題がありましてね、どうなっちゃうかと思ってましたが、いやー、やはり依然大人気ということでですね、黒子のバスケ2期がやってまいります。そうなってくると、やはりね、うん、女性方がですね、嬉しいのかな。うん、よくわかんないけどね、嬉しいんでしょう。はい、黒子のバスケ。単純にですね、作品として面白いと思っているので、2期も楽しみにしているところでございます。そしてですね、他にもポケモンとか知ってるタイトルは、まあ、いくつか、あとマギとかも来ますね、ホワイトアルバムとかも来ますね、とかあるんですけども、あ、ブレイブルーも来ますよね。格闘ゲーム側からブレイブルーもやってまいりますが、やはりですね、毎度のことながら、知らない作品もですね、結構ありまして、知らない作品。タイトルがですね、タイトルとジャケットと、まあ、ちょっとしたこうね、スタッフとか、ストーリーを見ることはできるけども、詳しいことはよくわからん。見てみないと結局わからんっていう作品がですね、いくつもあります。ですね、特に気になっているのは NHK より、ログホライズンっていうのがありますね。なんだ？小説投稿サイト、小説家になろうか、連載作品ということでですね。いや、なんか、すでに、小説投稿サイト、小説家になろう連載作品というのがなかなかですね、自分の心を掴んでやまないんですけどもね、ログホライズン、気になっているところでございます。あとはですね、なぎの明日から、なぎの明日からですかね。ちょっと発音がわからないんですけども、PA ワークスさんから、出てきます。オリジナルアニメですね。東京 MX 他でやるみたいですが、なぎの明日から、うん、期待しているところでございます。あとはですね、さっきも言ったブレイブルーね、アニメ化。一応映像化っていうことでは2回目なのかな？ちょっとよくわからないんですけども、東京 MX でですね、やると。いうことでですね。誰が出てくるかわかりませんが、誠出てきてほしいなと。うん。誠期待しております。はい。知ってる人は笑ってください。誠。はい。はい。そんな感じでですね。楽しみにしております。あとはですね。何があったかな。そう。これだ。コッペリオンっていうですね、アニメが来るんですけども、これどうでしょうね。知ってる人は、ああ、来たかと思ってくれたかもしれません。自分もですね、ちょっとよく知らないんですけども、本屋さんでですね、見かけてパラパラ見てみたらですね、なかなかですね、重い話でございます。ヤングマガジンかな？月刊ヤングマガジンでやっているのかな？はい、コッペリオンでございます。女の子がですね、ブレザーの女の子が出てきたかと思ったらですね、実はこの女の子たちがですね、実は、ただの女の子じゃないと。まあ、でもしかもですね、まあ、そういう話は多いかと思うんですけども、ちょっとですね、今のその現状の、現代なのかと思いきや、現代の数十年後みたいな風景の中で、ですね、うん。まあ、ちょっと、調べてないんでね、よくわかんないんですけどね、大敗したですね、日本みたいな、日本の中で、なんだ、放射能線だか、何かがあったみたいな世界観なんですよね。まあ、このあたりもですね、原作を知らない側からですね、本編見てみたいなと思っております。BS11 でやるのでね、これは確実に見れそうだなと思っております。大体ですね、このラインナップをとりあえず見て、あ、こっちではやんねえのかって落胆するパターンがあるんですけども、こうやってちゃんとですね、こっちでもやるってわかるとですね、嬉しいところでございます。あとはですね、まあ、こんなとこか、あとは、ノイタミナ枠ですか。2本オリジナル作品やってまいります。1本目、ガリレイドンナ。 ガリレイドンナ。
は
い。全部カタカナ。ね、女の子が3人出てくるんですけども、何やら、ガリレオ・ガリレイの血を引く女の子が、追われる、みたいなね。はい。よくわかんない15秒 CM だけ見せつけられました。はい。これも楽しみにしております。そしてもう一つは、サムライ・フラメンコ。なかなかですね、スタイリッシュな感じかと思いきやですね、出てくるのが、男の子推しな感じでですね、うん、どうなるのかなと。あ、男の子って言うとあれですけど、普通の男子が、前面に押し出されているので、どうなるかわからないんですけど、ちょっと世界観的にはですね、ちょっと気になってる。これ面白そうなんじゃないかなと、勝手に思っている作品でございます。サムライフラメンコ。そんなところですかね。あとは銀狐。銀狐来ますね。なんかこう好きな人が何人か見たことありましてね、銀狐楽しみだなっていう気を見てまして、楽しみにしてます。はい。本当にですね、こんなもん、どうですか？皆さん、例えば、時期アニメとか、映像作品とか、まあ、いろんなものを初めて見るときにね、よく知らないんだけども、なんとなく見ないかな、みたいなやつとか、よく知らないけど、あれ、なんかちょっとそそられる、みたいなの、ありますよね。あの辺は自分もですね、今回、ラインナップを見てですね、どれを、どうしようかなってこう迷わせる作品ばっかりでですね。まあ面白いっていうのを聞いたらぜひ見ようとは思うんですけども。ぜひ皆さんもですね、これ面白いよとか、これいまいちだったなとか、その辺をですね、聞かせてもらいたいなと思います。あ、そういえば競争ギガ来るな。競争ギガ。一応一通り見たんですけどね。なかなか人気出てないみたいなので、テレビ放映でですね、盛り上がってほしいなと思います。競争ギガ。はい。まあ、その辺ですかね。あ、定休3期も来るんだよな。定休一体どうなってるんだっていう感じですよね。定休3期。はい。これもですね、大好きな作品でございます。それでは、今作のアニメはこのあたりでございましょうか。どうでしょう？皆さん気になった作品あったでしょうか？それとも、あ、それ出るんだ。じゃあちょっと見てみようかななんていう作品もあったかもしれません。ぜひですね、見てもらいたいなと思います。それでは、アニメの話はこのあたりで、そして次は新コーナーやってみようと思います。普段見ないような作品も気になっています。ぼっちら。ぼっちら100回まであと少し。せっかく最後だからカウントダウンでもしてみようかなというわけでカウントダウンコーナーをですねやってみようと思います。ですね、まあ特にですね第100回に向けてなんかこれだああだこうだこれやろうと思ってますっていうのがまだですねちゃんとは決まってないんですけども、まあでもですね100回やったとなるとですね、まあ100回どんなね奇跡を辿ってきたのか、なんか無駄にかっこよく言いましたけどね、ぼっちら100回の奇跡みたいな感じでですね、そんなのは別に求めてなくてですね、単純にこう見返し聞き返したいなとは思ってるんですけども、100回ね、考えてみたらですね丸2年随分やってきたなと思うわけですよ。でそうなるとですね、まあ自分の意見とかですね言い方、いろんな変化もありましてね、であんなこと話したなとかこんな恥ずかしいことも言ってたなとか、いろいろ見つけるわけですよ。でまあこう見返してるとですね、あ、この時は楽しんでやってたなとか、こう、印象残ってるなというのもあったりとか、あ、この時なんかちょっとこう、気持ち入ってなかったなみたいな回もあったりしてですね、まあそのあたりもですね、見返してみようと思っております。で、そんな中でですね、思ったんですよ。リスナーさんとこのぼっちらの関係、と似たような感じで、自分もまあポッドキャストリスナーということでいろんな作品じゃないな、いろんなところのを聞くんですけども、パッとね、例えばなんとかどこどこさんって聞いた時に、ああの回ってこうパッと思い出す印象に残った回ってあるじゃないですか。あの回がなんかちょっと普段とは違う感じで面白かったなとか、例えば自分がやってるの、自分がこう気になる話題について話しててすごい印象に残ってたなとか、そういういろんな印象に残ってると思うんですけども、そんな感じでですね、自分がある番組についてですね印象に残った回をですねちょっと紹介してみようかなと思うわけですよ。でそうなってくるとですね、まあいろんな作品あり、番組ありましてね、どれについてこうね、取り上げるっていうのも難しいんですけども、まあとりあえず自分がですねポッドキャストを始めるきっかけとなったとも言えるですねこの作品から、なんだ自分なんか作品って言っちゃうんですよね。どういう感覚なんでしょうね。はい。この番組 をですね、紹介してみようと思います。いきなりですね、メジャーどころになってしまうんですけども、TBS ラジオ、安住紳一郎の日曜天国っていう番組があります。通称日天ですね。毎週日曜日の午前10時から、12時ちょっと前までやっている番組でございますけども、これがですね、ポッドキャストでもですね、配信されておりまして、毎回まあその2時間のうちのどのコーナーが入ってくるかわからないんですよね。ゲストコーナーが来るか、お便りコーナーが来るか、安住さんのですね、一人語り会が来るか、わからないんですけども、そんな感じでポッドキャスト配信されておりまして、2007年ぐらいから配信されてですね、もう全部聞いてるんですけども、まあ、そうなってくるとですね、もう、どれもですね、面白いんですけども、特にやっぱり印象に残っている回っていうのがありましてね、今回紹介してみようと思います。いやー、日天もですね、iTunes でですね、ランキングとか載ってるんですけどね、ジャンクとか、オールナイトニッポンとか、まあ、いわゆる芸人さんとかね、面白い人がやっている番組ね、どうしてもこうムラがあってですね、評価もかなり高くて4から 4.5 っていう評価が非常に多いんですけども、まさかのですね、この安住紳一郎の日曜天国、通称日天はですね、星5でございます。2007年、公開は2007年かな？まあ、とりあえず、5年ぐらいはですね、出している作品、まあ、作品でいいか。はい、作品なんですけども、評価がもう1000件を超えてもですね、まさかの平均評価、平均点数は5点というですね、ちょっと異常ですね。はい。星5ということでですね、異常でございます。そんな感じでですね、面白い番組なんですけども、作品って言い切ると番組になっちゃうんだね。どうなってんでしょうね、自分の頭ね。はい。そんな感じで、日天についてですね、いろいろ紹介してみようと思います。自分もですね、いろんな大好きな回があって、もう全部紹介したいところなんですけども、まあ、さすがにね、その5年とか6年とかやってる作品をですね、全部聞いてくれっていうのもあれですので、おすすめはですね、そうだな、10本ぐらいですかね、ありますので、まあ、気になったタイトルだったら聞いてみてもらいたいなと思います。番組、ホームページからですね、バックナンバー全部聞けて、RSS 登録でどうかな、全部戻れるかわからないんですけども、まあ聞けたらぜひ聞いてみてください。ずいぶんですね、古い作品になるんですけども、2007年とか8年とかそのあたりでですね、そうですね、そうですね、特にお勧めか、難しいんですけども、自分がですね、この時期、すごい面白かったなっていう時期がありまして、2009年4月っていうのがありましてね、2009年4月。皆さんはどうでしたかね ?2009 年4月何してたでしょうか、その時はですね、日天でですね、こんなタイトルが揃っておりました。4月の最初の週はですね、春の心はのどけからまし。春の心はのどけからまし。耐えて桜の中りせば春の心はのどけからまし。藤原の、成平ちゃんがですね、読んだ句ですけども、これについてですね、安住さんが熱く話している回でございます。で、その次の週はですね、人生は旅だから。はい、人生は旅だからということでですね、安住さんが、そんなことを口走りながらですね、出張帰り次の日は休みだなぁなんて言って行った旅の先は、という話をですね、しております。そしてですね、4月の第3週はですね、いや、なんかすごいことになってましてね。なんか番組を始めた時からですね、ちょっと興奮して手が震えてるんですよ、なんて言っててですね。何をやったんだこの人はと思ったらですね、タイトル、新宿コパボールで人生を賭す。ボーリング場で人生賭したのかと、まずキャッチーなんですね、タイトルなんですけどね。ぜひこれもですね、聞いてもらいたいなと思います。いや、これはですね、なかなか名回になっておりますね。あとはですね、4月第4週、宮崎先輩の教えですね。安住さんがですね、宮崎先輩っていう、本当実際知ってる地元の、何年か上のお兄さん的先輩がいたらしいんですけどね、この宮崎先輩に、時刻表についてですね、いろんなことを教わったんだと。で、それについてですね、最近それを思い出すことがあってっていう話でございます。宮崎先輩の教え。そんな感じでですね、まずおすすめなのがこの2009年の4月のこの4本ですね。バックナンバーで見てみてください。他にはですね、ちょっといろいろ戻ってしまうんですけども、2008年あたりにですね、オープニングトークより石炭についてお送りします。オープニングトークより石炭についてお送りしますっていうタイトルがありましてね。安住さん北海道、富良野だったかな？なんか北海道出身で、小さい頃からですね、 石炭ストーブっていうのが小さい頃あったんだと。で、その石炭ストーブで子供の頃やっちゃったっていう話をですね、しててですね。そうか。こんな、北海道ネタと踏まえてですね、非常に面白い話が聞けた回でございます。あとはですね、秋田ファンキーボール。ですね。秋田ファンキーボールの話。これもですね、なかなかこう、裏あずみがですね、よく出てて、お昼前なのにね、性的な話もあったりしてですね、たまらない作品になっております。これ結構ですね、その裏あずみ的な、普段アナウンサーとして、まあ、面白いんだけども、あずみさんはあくまで主張しないアナウンサーと比べて、ラジオ番組ではですね、いかに自分を出すかみたいな、自分の面白さをいかに出すかみたいなことを考えてるあずみさんが出してきた。秋田ファンキーボール。多分2008年の何月かぐらいだと思うんですけどね。見てみてください。あとはですね。そう、これもしばらく盛り上がってましたね。皆さんは熊本の合唱する中学生ですか？皆さんは熊本の合唱する中学生ですかっていうタイトルがありましてね。少年合唱コンクール？小学校？合唱コンクールっていうのがですね、NHK ホールでやる、大会が、コンクールがあるらしくて、それにですね、安住さんも聞きたくなったと、ある番組を見ていたら、それに聞きたくなったって言って聞きに行ったら、熊本教育大附属中学校だったかな？はい。そういう名前の熊本の、中学校がありましてね、地元では、熊本大附属中学校、熊府中って呼ばれているんですけども、安住さんはですね、初めて見たとき、あ、これは熊本の教育大の附属中学校だから、熊教中だな、なんて言って番組で言っててですね、最初はお叱りを受けたんだけども、私は熊教中って呼び続けます、みたいなことを言ってたんですけどもね。まあ、そのですね、この熊教中の話がですね、第1回からその次の年のコンクール、さらにその次もあったかな。確かに2年か3年ぐらいネタが続いてですね、非常に楽しませてもらった覚えがあります。皆さんは熊本の合唱する中学生ですか？あとはですね、あと3本紹介しましょうか。あとはですね、また北海道ネタが来るんですけどもね。爽快感ゼロの競馬。爽快感ゼロの競馬。一体どんなんでしょうね。普通競馬って言ったら、さっそうとね、走り抜ける馬たちがいる競馬でございますけども、北海道にですね、なんだっけ、万栄競馬。万栄競馬っていうんですね。1トンぐらいある馬がですね、重いこう、馬車じゃなくて、ソリ、荷物を乗せるソリをですね、引っ張るっていうですね、万栄競馬っていう競馬があります。これがですね、爽快感が全くねえんだっていう話からですね、面白いトークを聞かせてくれる回があります。爽快感ゼロの競馬、聞いてみてください。あとはですね。あ、これも、今日いろいろ挙げてますけどね、特にその中で3本挙げるとすれば、新宿コーパボールで人生を落とす、皆さんは熊本の合唱する中学生ですか？そして3本目はですね、晴れの日の孤独。晴れの日の孤独。皆さんどうでしょう？晴れの日って言ったらどんな日を思い出しますかね？多分どうなんでしょう？ちゃんと伝っていけば一つかもしれません。実際これもですね、そのテーマになっておりまして、成人式の話ですね。成人式。確か1月の中旬ぐらいに公開したやつだと思いますが、晴れの日の孤独。これがですね、安住さんが、大学、北海道から大学、東京に出てきて、その時にこっちで、成人式受けたんだけども、すごいね、寂しい体験だったよっていう話をですね、してました。あ、東京じゃなかった、大阪に住んでたってなんだかな。はい。まあ、そんな感じでですね、晴れの日の孤独。いやー、安住さんらしいですね。面白いトークがですね、これも聞けますので、おすすめでございます。あとはですね、まあ、いくつか、あと、喫茶店シュベールの教えもいいんですよね。面白い。喫茶店シュベールの教えもですね、はい、面白くございます。ちょっとですね、もういろいろあげちゃってですね、混乱しちゃっているんですけども、改めてですね、さらに押していきますよ。さらに押していきますよ。ぜひですね、聞いてみてください。2009年4月4本、春の心はのどけからましとかですね、人生は旅だからとかですね、新宿コバボールで人生を落とす。あとはですね、宮崎先輩の教え。そしてですね、オープニングトークより石炭についてお送りします。 あとは秋田ファンキーボールでしょ。で、皆さんは熊本の合唱する中学生ですか。はい、直訳風のね、皆さんは熊本の合唱する中学生ですか。あとは爽快感ゼロの競馬、そして晴れの日の孤独、まあ孤独ですよね。で、喫茶店シュベールの教えなどなどですね、紹介いたしました。これでいくつだ、8本、9本ぐらいですかね、9本、10本ぐらいですかね。はい、ぜひですね、聞いてみてほしいと思います。まあ、そんな感じでですね、自分の大好きな番組、日展なんですけどね、こうやって振り返ってみるとですね、たくさん印象に残った回がありまして、ぜひですね、聞いてもらいたいなという感じでございます。そしてですね、自分の番組のこのぼっちらの話に戻ってくるんですけどね。で、こんな感じで自分の番組をですね、振り返ってみると、2年前ですね、ガンダムのエクストリームバーサス、プレイステーション3でですね、発売されました。通称エクバですね。これをですね、多分これ一番取り上げたんでしょうね。もうね、ゲーセンでちょっとやってたからってね、クーラ道場とか言ってですね、エクバはこういうテクニックがあるからこうやってやるといいですよみたいなことを特集した回もありましてね。いやー、出過ぎた真似だったなぁとは今では思うんですけども。でもですね、すごい盛り上がっているようで、結局はですね、いいソフトだったんだなぁと改めて思うわけでございます。そんなガンダムの話とか、あとはですね、旅行に行ったら大体旅行の話とか、ゲームの話いろいろしてましたね。うん、ネタ回とかもありましたよね。うんうん。この後にもですね、ちょっと振り返ってみようかなと思っているところでございます。ぜひですね、もしですね、ぼっちらを聞いていて、あの回は印象に残ってるなとか、あの回はつまんなかったですよね、とか、そういう話をですね、お便りしてくれたらなと思います。そんな感じでお便りお待ちしております。第100回までですね、あと5回、1ヶ月、10月中には終わるかなというところでございますね。どうなってしまうことやら、残りの1ヶ月、いろいろですね、考えてみようかなと思っているクーラでございました。それでは本編はこのあたりで。というわけで、エンディングでございます。はい。大体これですね、番組撮るときに、下書きとかをするんですよね。あとはネタ集めとかするんですけども、大体こう iPhone でですね、ネタ書いたり、メモったり、エバーノート送ったり、メール送ったりするんですけども、最近その iPhone がですね、iOS 7に変わりましてね、まだ5なんですけど、iOS 7に乗り換えたんですけどね。うん、どうですかね、皆さんどうでしょう。 iPhone 派の方どうでしょうね。 iOS 7使いやすいですか、どうですかね。もちろんいいところもいくつかあるんですけども、ちょっとね、アニメーションって言うんですか、なんかをしたとき、こう、拡大するアニメーションとか、閉じるアニメーションとか、あの辺がですね、ちょっと長いかな、ありなくていいかなっていう感じですね。パソコンも今 Windows 7使ってるんですけど、開くアニメーションとかをまずオフにするタイプなのでね、あの辺も少し、モーション短くていいなと思ったりするんですけども、でも使いやすくなったところもいくつもありましてね、下からスワイプして細かい機能が全部出てくるっていうのは、あれ便利ですね、あれ便利です。カメラもそうですけど、フラッシュとかね、今までアプリでやってたんですけど、簡単にフラッシュ出せるようになったのとか、再生とかその他あるの便利ですね。あとは、ホームボタン2回押しで、起動してるアプリを表示することができるんですけども、あれを簡単に消せるようになったのがいいですね。うん。まあ、やっぱりアニメーションは邪魔なんですけどね。まあ、そんな感じで iOS 7、ちょっとね、普段からこう手に持ってね、馴染んでいるものが、調子が変わるとですね、こうやって意見も言いたくなってしまうところでございます。今回ですね、5S とか 5C とか、いろんな話題になっておりますが、皆さんどうでしょうね。ぜひですね、感想とかも聞いてみたいところでございます。そんな感じでお便りをですね、お待ちしております。Twitter アカウントをですね、開設しておりまして、@kulax3、@kulax3、クーラ×3でやっております。ぜひですね、リプライとかダイレクトメッセージお待ちしております。あとはですね、メールアドレスも開設しております。kulax3@gmail.com、kulax3@gmail.com です。よろしくお願いいたします。テーマとしては今回はモンハンとかですね、今期アニメ、次期アニメ、そして、印象に残っているポッドキャスト回とかですね、そういう話はですね、何かあったらお送りいただければなと思います。 まあね、今月のテーマとしてですね、作れる料理とか言っていたことはなかったことにしてですね、はい、まあ、カウントダウンに向けて、楽しんでいこうかなと思っております。そしてですね、そして、はい、まあ、とりあえず、ぼっちらの部分は終わりまして、もう一つですね、毎回これ、紹介し始めたらですね、随分なんか、反響がどんどん大きくなってきてですね、こっちが、どうしようかなと思っているサロンドロンダンでございます。本日9月29日公開ですが、次がですね、10月1日にですね、やります。7年後ということでですね、10月1日サロンドロンダン話してみます。2020年東京オリンピックが決定しました。おもてなしはどうなるのかというところからですね、7年後の自分は、7年後の身の回りは、7年後の日本は、そんな話をですね、してみようかなと思っております。今まではですね、ゲストさんとこう、ずっと話してて、コメントをなかなか拾えていなかったんですが、今回はですね、いろんな意見を聞いてみたいということで、コメントからもですね、どんどん拾っていく方式でやってみようと思います。ぜひですね、聞いてみてください。よろしくお願いします。サロンのロンダンね。そしてですね、またさっきも言いましたが、反響が大きくなっているっていうのもあって、10月の第2回、10月15日火曜日を予定してますが、そこのですね、ゲストさんがすでに決まってましてね、はいはい、そのあたりもですね、テーマどうしようかなって悩んでるんですけどね、そんな感じで人が繋がればですね、広がっていくのが楽しいところでございます。ぜひですね、気になる方聞いてみてですね、あ、こういう話してるんなら、じゃあこういう話どうですかとか、テーマについてもそうですし、実は自分はポッドキャストとかやってないんですけども、声出し OK ですよとか、スカイプできるんですよっていう人いたらですね、ぜひコメントとか、リプライとかいただけると、こっちもですね、検討させてもらいます。よろしくお願いいたします。それでは、このあたりで、今回は終わりにいたしましょう。引き際失敗しましたが、また来週。